こんにちは。ペテロの手紙第2章20節のところからです。かなり長い間私たちはガラテヤに行っておりましたけども、またこのペテロに戻って続けて御言葉を学んでまいりたいと思います。ペテロはペテロ第一の手紙の2章の16節のところに、あなた方は自由人として行動しなさいとこのように命じています。そして私たちは自由人として行動するっていうのは具体的にどう生きることなのか、それを今度はパウロの教えから見てきたわけです。イエス・キリストを信じて罪から解放されたクリスチャンたちは自由人であると、そのように聖書が私たちに教えてくれます。罪の束縛から解放されたゆえに、いいです、罪の束縛から自由とされたゆえに、私たちは新しい生活を過ごすことが可能となりました。どんな新しい人生の話なのか。神の栄光のために生きる人生です。神の御心がなされることを喜ぶ人として私たちは生きることができる。だって神の御心がなされるときに神の栄光が表されるからです。ですからそのことを求めながら、そのことを願いながら、その選択をしながら生きていく新しい人生を歩むことができる自由人。ペテロは自由人としての歩みにおいて、その歩みを邪魔する存在が、邪魔する悪が教会の中にすでに存在していると私たちに教えてくれています。このペテロ第2の手紙の2章の1節のところからご覧いただくと、イスラエルの中に偽預言者が出たことが書かれています。そしてその後、同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになりますと。教会の中に、覚えてます、皆さん、場所がどこだったのか。現在のトルコです。その地域に点在するいくつかの教会、その教会に当てて、そのクリスチャンたちに当ててこの手紙は記されているわけですが、ペテロが言うのは偽教師たちが現れるって。しかもあなた方の中に、教会の中にそういった教師たちが入り込んでくる話です。どんなことを彼らが教えるか。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことをさえして、自分たちの身に速やかな滅びを招いているって。ですから彼らは確かに偽教師なんです。真理ではなかった、偽りを彼らは教えていたわけです。また教えだけに問題があったんじゃありません。彼らの生き方そのものに問題があった。2節を見ると、そして多くの者が彼らの教職に習い、そのために真理の道がそしりを受けるんだって。教えが間違っていただけじゃない、彼らの生き方そのものも間違っていたって。そしてそういうものに多くのクリスチャンたちが影響を受けていたということです。3節にも、また彼らは貪欲なので作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にしますって。ですから確かに神の御業がなされるときには悪の働きもなされるわけです。教会の中にこういった悪の働き人が送られて教会の一致を乱そうとする、そういうことをペテロは重々知った上でこのメッセージを送るわけです。パウロもこのガラテヤ人の手紙の中でも学んできたように、同じ地域の教会にこの手紙が送られているということを我々見てきました。現在のトルコの話です、ね、パウロの言葉を借りれば、忍び込んだ偽兄弟たちがいると言います。かき乱す者たちがいるって。そして何をするかというと、福音のメッセージを変えてしまったり、また御言葉の真理に人々が従わないようにとかき乱しているんだ。このことはガラテの1章の7節や5章の7節のところ、また10節12節のところにも出てきます、ね、ですから少なくともこの当時の教会のその信仰的な状態というのはよくわかります。偽りによって惑わされていた、そういった教師たちが真理と言って 偽りのメッセージを語っていた。そこでペテロが何をしたのか、もうこれまでに何回も我々学んできたわけですけれども、ペテロはこの教会に入り込んできた偽りの教師たちの本性を明らかにするわけです。実は彼らとはこういう存在だと、それを明らかにすることによって教会員に警告を促すわけです。だから彼らの教えに従ってはならないんだって。で、今までに私たちはこの偽りの教師たちの本性、本当の姿を8つ学んできました。彼らは肉の奴隷であったり、権威を侮る者たちであったり、大胆不敵な者たちであったり、尊大な者たちであったり、高慢な者であった、偽り者、惑わす者であり、強欲な者たちであり、そして誘惑をする者たちであったと。覚えてます？彼らは真理を語らないだけじゃない、真理を惑わし、そして人々の中に、教会の中に混乱をもたらしていた。それはなぜかというと、彼ら自身が真理を語っていながら真理を信じていなかったわけです。今朝私たちが見るのはこのペテロ第2の手紙の2章の20節から22節のところで、続けて9つ目のこの偽りの教師たち、偽兄弟たち、偽信者たち、何とでも呼べますけれども、こういった人々の本当の姿、隠れた本当の姿、本性を我々は今日も見てまいります。ペテロが挙げた彼らの本性の9つ目です。彼らが裁かれる理由の9つ目、それが最後にこの20節から22節の中に記されています。ご一緒に見てまいりましょう。さて、この20節にはこうあります。主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって世の汚れから逃れ、その後再びそれに巻き込まれて征服されるなら、そのような人たちの終わりの状態は初めの状態よりももっと悪いものとなりますと。そのような人たちと出てきましたけれども、一体誰の話なのか、まずそのことをしっかりと考えておかなきゃいけません。誰に対するメッセージなのか、誰のことを語っているのかです。これはもう文脈から見て、最初にもお話ししましたように、この教会の中にあって人々を惑わしていた偽教師たちの話、偽信者たちの話がここにも記されているわけです。ある人たちはこの20節を見て、主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによってと、この知るという言葉を見て、ひょっとしたら彼らは救われていたんじゃないかと、だってイエス様のことを知ってたんだからと、そのように思う方もいらっしゃいますが、ここで教えていることはそうではありません。彼らは救われていませんでした。で、この救われる、ごめんなさい、知っているという言葉ですけど、この名詞ですけども、厳密で正確な知識とか認識ということです。つまり彼らは真理を正しく知ってたということです。知識として、この20節ご覧いただくと、主であり救い主であるイエス・キリストを知っていたと。ですからペテロはここで、この偽教師たちはイエス・キリストが一体誰なのか、その正しい情報を得ていたという話です。イエス・キリストは主であると、イエス・キリストは救い主であると。で、我々はそれを信じているわけじゃないですか、ね、イエス様は確かに主だと、すべての主権者だ、この方がすべてを支配していらっしゃる、この方の御心がなされるんだ、この方が唯一の神なんだって。確かにそれは聖書が教えていることです。そしてイエス・キリストこそが私たちに与えられた唯一の救い主だ。私たちはそのことを信じてますでしょ。でもこの人たちはこの真実を知ってたんです。彼らにはただその知識しかなかった。それは次の御言葉を見てください。そこに世の汚れから逃れと書いてます。で、見ていただきたいのは、 逃れたのは一体何から逃れたのかって。なんて書いてます？世の汚れからと書いてますでしょ。罪からとか、また罪の裁きからの逃れとは書いてませんでしょ。ね、世の汚れから彼らは逃れたと書いたんです。おそらくこういうことでしょう。十分想像できるのは、彼らは人間の欲望の赴くままに生きることによって、この世のいろんな道徳的な汚れに染まってたんです。どの時代でも同じです。自分の思い通りに生きていきたい。自分の好きなように生きていきたい。その結果、本当に罪に染まってしまいます。汚れに汚れてしまう。おそらくその時に、理由は分かりませんけれども、この人物はそのような生き方から逃れたいというふうに思ったんでしょう。ひょっとしたら、こういった罪の生き方から生じるさまざまな問題とか悲劇に直面したのかもしれない。自分の肉欲のままに、情欲のままに生きてて、その結果、子供を身ごもってしまったと。そういうケースも当然あるでしょう。自分の友人たちのその悪い影響を受けて、結果的にいろんなドラッグに走ってしまった。アルコールに走ってしまった。いろんなことがあるでしょう。悲しいことに、私たちのこの国、日本においては約100万人ぐらいの子どもたちが年間生まれるって言いますけども、その中の約5分の1が人工中絶で命を落としています。殺されています。あえてそう言ってるのは、これは殺人だからです。いいです。またドラッグの問題もなくなることはありません。私がアメリカにいた時はいつも日本にはそんな問題がないと自慢してたもんですが、今は非常に若年層にまでその問題が広がっているということを我々ニュースで聞いています。犯罪全体が減少傾向にありながら、これは犯罪統計2015年によるんですけれども、犯罪全体が減少傾向にありながら、薬物事犯の特殊した増加ぶりは気になるって。薬物の問題が増えてる、誘惑されるのかもしれない。しかしそういった問題にいつの間にかのめり込んでしまう可能性があります。そしてある時気づくかもしれない。こういう生き方をしてちゃいけない、これは間違ってるって。おそらくこの人物もそうだったんでしょう。その罪の中を歩んでて、ふっと我に返って、これじゃいけないと、自分の生活を変えなきゃいけないって。そこで友人から離れたかもしれない。自分の生活を少し変えようとして努力をしたかもしれない。おそらくそういう人だったんです。でも残念なことに、そこから離れたのは一時的でした。再び元の状態に戻ってしまう。20節にあるように、その後再びそれに巻き込まれて征服されるならって。巻き込まれてっていうのは、それに関わるということです。征服されるって、また打ち負かされてしまう、それに負けてしまうということです。結果的に、一瞬的に、一時的に頑張ってみるんです、ね、道徳的に少しは正しいこと、人の道に沿ったものに頑張ってやってみようって。でもそれが長く続かないって、元の黙阿弥です。そして御言葉が言うように、そのような人たちの終わりの状態は、初めの状態よりももっと悪いものとなりますって。このような人たちは、こうして自分が一生懸命努力をして、そして自分が願っていたものを得ることができないという、その失望感に襲われたときに、以前よりも悪い生活が始まるって。で、実はイエス様がそんなお話をなさっていたのを皆さんも覚えてらっしゃると思うんです。マタイの福音書の12章のところ、ちょっとお開きくださいます。おそらく皆さんは最初にお読みになったときに、イエス様は何の話をしているのかと不思議がられたかもしれない。マタイの12章の43節から45節までです。ここに、汚れた霊が人から出て行って水のない地をさまよいながら休み場を探しますが見つかりません。 そこで出てきた自分の家に帰ろうと言って帰ってみると家は空いていて、掃除してきちんと片付いていました。そこで出かけて行って自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて、みんな入り込んでそこに住み着くのです。そうなるとその人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。邪悪なこの時代もまたそのような、そういうことになるのです。ここで語られていることは今私たちが見ていることと全く同じ話なんです。ちょっと説明しますね。汚れた霊がある人から出ていったと。この汚れた霊はある人に雇っていたという話です。どうも悪霊たちというのはそれを好むようですね。人間であったり生き物に宿ること、どうもそうみたいです。でこの悪霊がその人物から出ていくんですけれども、その理由もそれに関する詳細も一切記されていませんでしょ。ただ言えることは何かっていうと、この悪霊が追い出されたのは神の御業ではなかったということです。なぜ言えるかっていうと、この悪霊はまた元に戻ってくるからです。さっきも見たように、一生懸命自分の努力によって自分の生活を変えようとした。そうすると一瞬ある程度の期間はその悪霊の影響を受けることが少なかったかもしれない。でもさっきもお話したように、自分で自分を変えることができないという失望に、その現実に遭遇したときに、今までよりも悪い生活がその人に待ってるって、それが書いてますでしょ、ね、この悪霊が出て行って何をしたかっていうとね、水のない地をさまよいながら休み場を探しますが見つかりませんって。これ比喩的な表現です。悪霊が自分にとって居心地の良い場所を探してるんです。どこが自分にとって居心地がいいのかって、場所を探しているけども見つからなかったんで、何を考えたかっていうと、出てきた自分の家に帰ろうって。面白い話をしてますよな、ね、自分の家に行って。まだその人は自分の家だった、自分の所有物だったんです、ね、だからそこに戻ろうっていうわけです。そして戻ってみると何があったかっていうと、その家はちゃんときれいにされてたって、つまり誰もそこに住んでいないということです。そして今度何したかっていうと、この悪霊は自分だけじゃなくて自分よりも悪い悪霊たち7つを連れてその人のうちに宿ると。悪霊の中にも罪大きい悪霊がやっぱりいるわけですよ。みんな同じじゃない。自分よりも悪い悪霊って書いてますでしょ。その悪霊たちを連れてその人の中に宿るんだと。そうすると前よりも状態は悪くなるという話です。おそらく私たちも経験したことがあると思うんですけども、自分で自分を変えようと一生懸命頑張ってみても自分で自分を変えれないんだという現実に遭遇したら憤りを覚えます。そうすると多くの場合、呆れ目から自己憐憫に陥ってしまって、どうせ頑張ってもダメなんだと、反動的に罪に対して無抵抗であったり無防備になってしまうと。その結果、それよりも一生懸命抵抗して正しくなろうと思っていた時よりも、もうどうせダメなんだと言って諦めてしまって、どんな罪でも歓迎してしまう、その状態の方が確かに初めよりも悪くなってしまう。イエス様がおっしゃったこと、そしてペトロが私たちに教えていることは全くその通りです。ですからね、皆さん、私たち覚えなきゃいけないのは、いいですよ、この偽教師たちでも、ね、自分で自分を変えたいと思って彼らは一生懸命努力したんです。変えたいと思うことは正しかったんです。でも方法が間違ってたんです。だって私たちは自分で自分を変えることはできないんです。それができるのは神様しかいらっしゃらない。神のところに助けを求めていけば、神はその人を新しく作り変えてくださった。でも彼らは神のところに行こうとせず、自分でできないことを彼らはやろうとするわけです。その結果、これまでよりもそのひどい状態になってしまう。彼らは真理を知ってはいました。知識として持ってました。でもこの救いには預かっていなかったって。私たちが分かっていることは、地獄には聖書についての豊富な知識を持った人たちが大勢いるということです。今言ったことをよく考えてみてくださいね。地獄には聖書についての豊富な知識を持った人が大勢いるんです。 どんなに聖書の知識を持っていようと、どんなに聖書のことを知っていようと、どんなに聖書の中に記されているイエス・キリストのことを知っていようと、神の属性を知っていようと、どんな教理を知っていようと、その人がイエス・キリストを信じていなければ、この救いはその人のものじゃない。イエス様を信じていない人たちがたくさんいるということです。ここにもその例が上がっています。そしてね、彼らがどんな罪を犯したのか、その後21節をご覧いただくとそのことが書かれています。彼らの罪はどういう罪だったのか、義の道を知っていながら自分に伝えられたその聖なる命令に背くと書いています。つまり彼らの問題というのは、真理を知りながらそれを拒んだ罪なんです。真理を聞いてながらそれを受け入れようとしない、かえってそれを拒んでしまう罪です。この義の道を知っていながらって、この義の道というのは救いの道の話です。このペテロ第2の手紙の2章の2節のところには、そこには真理の道というふうに書かれてますし、15節のところをご覧いただくとそこには正しい道というふうに書いてます。またマタイの21章の32節にはヨハネが義の道を持ってきたと書いてます。神様のメッセージであり、私たち人間にとって最も大切な救いのメッセージです。彼らはその道を知ってたんです。21節にはそうありますよね。義の道を彼らは知ってたんです。知っていながらと書いてます。厳密で正確な知識を持ってたんです。イエスが誰なのかを知ってたんです。イエスが主であり救い主だということを知識として持ってたんです。しか信じてないんです。ですから見てください。21節に自分に伝えられたその聖なる命令に背くと書いてます。聖なる命令とあります。聖なる神から与えられ、また信じる者に罪からの清め、救いを与える命令、教えの話です。どうしたら罪が許されて清くされるのか、どうしたら罪が許されて永遠の命をいただくことができるのか、その救いのメッセージが伝えられていたにもかかわらず、彼らはそれに対してどうしたかっていうと、背くと書いてます。この背くっていうのは、戻るとか自分が信じていた元の教えに戻るということです。ですから素晴らしい教えを聞いてた。でも彼らが最終的に選択したことはどういうことかっていうと、それではなくて今まで自分が信じてきたかつての教えに戻ろうと、これが彼らの選択であったと言っています。ヘブル書が言うように、私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができましょうって、ヘブルの2の3のところです。ね、皆さん、私たち人間に与えられた唯一の救い主、唯一の救いはこのイエス・キリストによってのみです。この方だけが私たちの身代わりとなって十字架で死んでくださった。そしてその死から蘇られたお方だからです。御言葉が言うように、神ご自身が私たちを救うために備えてくださった救い主はイエス様しかいらっしゃらないって。ところがこのヘブル人の手紙の2章の3節とか言うように、こんなに素晴らしい救いをないがしろにしたって、ないがしろにっていうのは侮り、軽んずことです。軽視することです。無視することです。気に留めないことです。その話を聞いててもそれに心を開こうともしない、大切なことではないんだとして片付けてしまうんです。そうしてこの救いを拒んだのであれば、どうやってその人が救われるのか。ヘブル人の手紙が教えるように、またこのペテロが教えるように、彼らが救いに預かっていないのはどうしたかって、救いの真理を聞いてながら自分たちの意思を持ってそれを拒んだからです。もし彼らが本当に信者であるとすれば、百歩譲って、彼らは絶対に真理から外れることはありません。彼らは絶対に真理から離れていってしまうことはない。よく皆さんもご存知のように、ヨハネ第一の手紙の2章の19節の中には、 彼らは私たちの中から出ていきましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのですと、こう言われてますよね。こういうことですよね、皆さん。共に神様を崇めているそのグループの中からある人たちが出ていくんです。そういうことはどの時代でもどこの国でもあります。私たちもそういうことを、悲しい出来事を何回も目撃しています、ね、この箇所でヨハネが言わんとしたことは何かって、なんで彼らがじゃあそこから自分たちのその教会なり、ね、信仰から出ていってしまうのかって。その理由は彼らがもともと仲間じゃなかったからだって。つまりヨハネが教えているのは、彼らが出ていくのは彼らが救われていなかったからだって。続けてこう言うんです。もし私たちの仲間であったのなら、私たちと一緒にとどまっていたことでしょうって。ですから何があってもこの信仰にとどまる人たち、この信仰から離れていかない人たち、その人たちは救いに預かっている者たちだって。でも離れていってしまう、それは彼らが救われていなかったということ、そのことを意味すると、このヨハネ第一の手紙2章の19節はこう続きます。しかしそうなったのは、彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためだった、ね、なぜ皆さんね、イエス様を信じた人たち、イエス様によって救われた者たちが絶対にこの神から離れないのかって、ね、それは救いというのは神からのギフトだからです。もう皆さんと何回も学んでいるように、皆さんよくお分かりだと思うんです。我々が神を選んで神様にしがみついているんだったら疲れて手を離すかもしれない。でも救いというのはそういうもんじゃないんです。救いというのは神が働いて、神があなたを捕まえてくださった、その神は疲れることがない上にあなたを離すことがないんです。だから神によって救われた人は絶対にその救いから離れていくことがない、その神から離れていくことがないんです。イエス様はヨハネの十章でこう言っています。私は彼らに永遠の命を与えます、彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。なぜか、神が捕まえているからです。全能なる神がその信仰者を使えてるか捕まえているから、その人が神から離れてどっか行ってしまうようなことはありえないんです。同じ章の29節には、私に彼らをお与えになった血は全てに勝って偉大です、誰も私の血の見てから彼らを奪い去ることはできませんって。お分かりになったように、神によって救われた人は絶対に神を見捨てて、神から離れてこの世的な歩みを継続することはありえないということです。じゃあそういう人が実際にいるじゃないかと、彼らの救いはどうなのかって、救われていない可能性が高いということです、御言葉によれば。今日のテキストをご覧いただきますと、義の道を知っていながら彼らは何したかというと、自分に伝えられてその聖なる命令を自分たちの意思を持って背いたんです。それを捨てて、それを拒んで、かつての教えと戻ったんです。そこでこう続きます。それを知らなかった方が彼らにとって良かったんだと。この義の道の話です、聖なる命令の話です、この救いの話です。それを知らなかった方が良かった。なんでこんなことを言ったかというと、この真理を知った上でそれを拒んだ者たちにはより厳しい裁きがあるからです。いいです。真理を知っていながら、それでいてあなたがその真理を自らの意思で拒んだとしたら、あなたに対する裁きはより厳しいものになる。あのイスカリオテのユダに対してイエス様がおっしゃったその教えを思い出していただきたいんですけど、マタイの26章の24節のところに、確かに人の子は自分について書いてある通りに去っていきます、しかし人の子を裏切るような人間は災いです、そういう人は生まれなかった方が良かったのです。なんでこんなことを言ったかというと、このような人には他の人よりもより厳しい裁きがあるからです。ヨハネの19章の11節でイエス様はこう言っています。私をあなたに渡した者にもっと大きい罪があるのですって。 いろんな罪人がいたわけだし、いろんな人たちがイエス・キリストを十字架につけると叫んだわけだし、多くの人たちがイエス・キリストの側に立ってイエスを弁護しようとはしなかったわけです。みんな罪人であり、みんな裁きを受けるんです、救いを拒んでいるならば。しかしその中でも言われたのは、私をあなたに渡した者にもっと大きい罪があるって。お分かりになるでしょ皆さん、罪人の裁きの中でも違いがあるってことです。このように神の真理を知っていながら、それを自らの意思を持って拒んだ者たちは、そうでない者たちに比べてより厳しい裁きがあるということです。ですから皆さん、我々が考えなきゃいけないのは、あなたの救いは間違いないかどうかです。だってあなたは真理を聞いてるからです。ひょっとしたらあなたはそれを聞きながらそれを拒み続けてるかもしれない。もしそうだったら、覚えなきゃいけないのは、あなたはそうでない人たちに比べてより厳しい裁きを神から受けるということです。そのことをペテロはここで言うわけです。その上で、彼らが本当に救われていない理由がまた22節のところに出てきます。ご覧くださいます。彼らに起こったことは、犬は自分の吐いたものに戻るとか、豚は身を洗ってまた泥の中に転がるとかいうことわざの通りだと、こんなふうに書いてます。こういうことわざがあったわけです。あえてパウロは、ごめんなさい、ペテロはそれを引用して、この人々のことを表現するわけです。ユダヤ人たちが嫌う2種類の動物を、このことわざは語ってますよね。犬と豚の話です。なぜかというと、どちらも汚れた動物と見られたからです。なぜかというと、犬は自分が王としたものに関心を持ってそこに戻っていくからです、ね、そういった光景をご覧になったことがあると思います。普通だったらそんなところに近づこうとしないのに、犬は違ってそこに戻っていってしまう。また豚は、またどんなに体を洗ってやったとしても、また泥の中に好んで入っていくって。こういった動物が持っている習性の話なんです。皆さん、なんか犬が好きな人もいるし、豚が好きな人もいらっしゃるかと思う、ね、それが呪われてるとかっていう話をしてるんじゃない、そういう習性の話なんです。ソロモンは箴言の26章の11節のところで、犬が自分の吐いたものに帰っていくように、愚かなものは自分の愚かさを繰り返すと書いています、ね、犬が自分の吐いたものに帰ってくるように、愚かなものは自分の愚かさを繰り返す。じゃあ、このことわざをなぜペテロが用いたかというと、まさにこれはこの人たちのことを表していたからです。今見てきたように、この人たちは一生懸命自分の努力で自分を変えようと努力してきたんです。でも本質的な部分が変わらないと何も変わらないという話です。一時的に変化があったとしても、犬はその嘔吐することによって気分が晴れるかもしれない、でもまたそこに戻っていってしまうって。豚は体をきれいに洗ってもらったとしても、また泥を見つけたらその中に自分から入っていってしまう。本質が変わらないと何も変わってこないって話です。外側だけを良くしようとしても、内側が変わらなければどうにもならないという話です。この偽りの教師たちの問題というのは、彼らは内側を変えようとはしなかったんです。神が私たちの内側を変えてくださるのに、彼らはそれを拒んでたんです。そして彼らはここに出てきたように、その外面を変えようと努力した、でもそれは続かなかった。ですから、こうしてペテロはこの者たちの、この人たちの問題を明らかにした上で、我々人間に一番必要なのは、私たちの内側が、心が変えられることだって、心が清められることだということを教えるわけです。だってね、皆さん、救いっていうのはどういうものかって、今皆さんペテロ第2の手紙開けてらっしゃるから、1章に戻ってみてください。ペテロ第2の1章3節4節のところに、救いってどんなものか、またペテロが教えてくれています。というのは、私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方を、私たちが知ったことに、つまり信じたことによって、その後です、主イエスの神としての道からは、命と経験に関するすべてのことを私たちに与える。イエス・キリストの救いっていうのは、信じたすべての人々に永遠の命を与える、同時に新しい生活を 送れるようにその力をこの方は持ってらっしゃって、私たちを完全に生まれ変わらせることのできる力の話です。そして4節にあなた方がその約束のように後半ですけれども、欲の世にある欲のもたらす滅びを免れ神のご性質に預かるものとなるためだ。この救いというのは救いに預かった一人一人を神のご性質に預かるものへと変えていく力を持っているって。お分かりになります皆さん。天国に行きたいからイエス様を信じたというのはそんな話じゃないんです。救いというのはあなたを根底から生まれ変わらせてください。あなたを罪から解放して神の御心に従って生きる、それを喜びとする自由人と変えてくれるんです。罪を憎んでこの神の栄光のために生きていきたい、自分を喜ばせることよりも神を喜ばせていきたい、そういう人へと生まれ変わらせるだけの力を持っている、それが神の救いだというんです。この人たちは知識はありました。でも生活は変わってこないんです。外面的な部分で少し変わったとしても本質的な部分が変わってこない。神の救いっていうのは心を変えるんです。変えられた心から正しい行いが生まれてくるんです。それが救いなんです。まさにここでペテロが教えたことを私たちはヘブル人の手紙の著者によって同じことを教えられるので、ちょっと最後にそれをご覧くださいます。ヘブル人の手紙の10章です。ここに偽りの信者また偽りの教師たちに関する教えが記されています。26節のところから見てください。もし私たちが真理の知識を受けて後ことさらに罪を犯し続けるならば罪のための生贄はもはや残されていません、ね、ご覧になってお気づきになったように真理の知識を受けてるんです。さっきから見てきたようにこの真理について神の真理を知ってるって、福音によって救われることもその福音のメッセージそのものも十字架におけるイエス・キリストの贖いの御業、そしてその後3日後によみがえってくるというその復活のことも再臨のこともこういった真理を知ってはいるんです。頭で理解してるんです。でもその真理を心から受け入れてるかというとそうじゃないんです。見ていただきたいのは26節のところにことさらにと書いてますでしょ。真理の知識を受けた後ことさらに罪を犯しているこのことさらっていうのは喜んでとか自ら進んでとか自発的にとか自主的にです。ですからメッセージを聞いてその真理を知っても自分は自発的に自主的にその道を選択するかっていうとそうではないっていう話です。ことさらに何をするかって、この人は罪を犯し続けると書いています。真理を聞いても、知識として持ってても、彼らが選択していることは、彼女が選択していることは、継続して自分の意思で罪を犯し続けていく、神に逆らい続けていくという言い方なんです。その結果、その人には何が待っているか、ご覧ください。ます。26節の後半のところにも、罪のための生贄はもはや残されていません。唯一の救い主であるイエス・キリスト、罪を許してくださるこの神が与えてくださった神の子羊、この救い主を拒んだらどうやって救いを得ることができますかって、もう罪のための生贄は残ってない、イエス様しかいないんです。それを拒んだらそれ以外の生贄はありませんって。27節ね、ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい火を恐れながら待つより他はないんです。30節にも私たちは復讐は私のすることである、私が報いをする、また主がその民を裁かれると言われる方を知っています、生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。ずっとこうして神の怒りが記されてますでしょ。誰に対するものか、すべての神に逆らった者たちですけれども、ここでは文脈の中では真理を知りながらその真理を拒んだ者たちに対して裁きはあるんだけども、その裁きはより重たいものだって、復 復讐っていうのは30節に出てますけれども、これは罪に対する神の裁きの話です。ローマ人の手紙の中で復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われるってローマの12の9のところに書かれています。つまりまとめるとこういうことです。神に逆らって敵に対しては必ずそれにふさわしい報いが与えられるということです。27節に恐れながら待つより他はないって何よか、逆らう人たちを焼き尽くす激しい火よって、神の裁きを恐れながら待たなきゃいけない、これは何言ってるかって、その裁きが確実に来るからです。だから恐れながら待つんです。その日が来なかったら恐れる必要ないんです。その日が来るから、確実に来るから恐れながら待つと記されているんです。で、皆さん、ここに非常に悲しい人たちの話が出てきているわけです。ペトロはまさにこの2章全体を使ってその人たちのことを記してくれました。彼らが一体どういう人たちなのか、そのことを明らかにするんですが、同時にペトロはこの人たちには確実に神から厳しい裁きがあるんだということを約束しました。今我々見てきたように、私たちはこの学びを通して自らに問いかけなきゃいけないことは、あなたは主について知っているのか、それとも主を知っているのか、どちらか。自分に問いかけてみることは、私は主について知っているのか、それとも主を知っているのかです。なんでこんなことを皆さんにたびたび尋ねるかというと、あなたの永遠がかかっているからです。どうでもよければこんなことを言いません。でも考えなきゃいけないんです。あなたの永遠がそこにかかっているんです。この御言葉が教えるように、この人たちは真理を知ってました。おそらくどんな質問に対しても答えることができたでしょう。おそらく誰が見ててもこの人たちは救われていないと思った人はいなかったでしょう。みんなが見てこの人たちは確実に救われているとみんなが思ったはずです。そこでペテロは言うんです。悲しいことにこの人たちは真理を知ってはいるけれども、真理の主を知ってはいないって。イエスを信じてないんです。私たちの群れの中にそんな人がいないことを願っていません。でもね、皆さん、それはあなたが決めなきゃいけないことです。あなたがどういう選択をするのか、これまでの選択をしながら神に逆らい続けるのか、それとも神の前に正しい選択をして神によって生まれ変わらせていただくのか。私たち自由人というのは自らの意思を持って神の御心を求めながら生きるものです。かつては自分のために生きてました。自分の欲を満たすために生きてました。しかし神によって救っていただいた私たちは、自らの意思を持って神の栄光のために生きていこうって、神が喜ばれることを選択して生きていこうって、この神の御心がなされることを求めてそれを選択して生きていこうって、そのような人へと生まれ変わったんです。そこでペテロは、だったらそんなふうに生きなさいって、自由人として生きなさいって、そのように命じるんです。どうです、信仰者の皆さん、あなたはそんなふうに生きていらっしゃいます？あなたは毎日の生活のいろんな選択の中において、何が神に喜ばれ、何が神の御心なのかを祈り求めながらそれを選択しています？あなたがしたいことじゃないです。あなたが望んでいることじゃない。あなたが求めていることじゃないんです。神が求めていることを求めるんです。神が望んでいらっしゃることを求めるんです。そのような生き方ができるんです。そしてそのように生きている人を自由人、神の前に喜ばれる自由人と私たちを呼ぶんです。ぜひそのような人として歩み続けてください。あなたに必要なのは神の御言葉です。この御言葉にしっかりと立って、どんな惑わしにも惑わされることなく御言葉に従い続けることです。それがあなたに成長をもたらします。それがあなたを変えていきます。どうかその 神が望まれる選択を持って神様に従い続けていきましょう。父なる神様、今日もこの御言葉を与えてくださってありがとうございます。一人一人があなたの前に正しく歩み続けることができるように、主よ、どうかあなたが助けを与えください。与えてくださったこの御言葉にしっかりと立って、どんな誤りにも間違った教えにも惑わされることなく、あなたの真理に従い続けることができますように。この愛する胸の一人一人をどうか主を覚えてください。誰一人として滅びに至ることがないように。また神様、それぞれの家族のことを思います。愛する者たちが永遠の滅びに至ることがないように、そのためにも先に救われた私たちをますます変えてくださって、キリストの香りを放ちながら、あなたの素晴らしさを人々の前に明らかにしながら、彼らにあなたへの渇きをもたらすことができるように、どうか私たちを神様変えてくださり、そして人々の救いのために、成長のために我々を用いてくださいますように。御言葉を感謝して、イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。